次はボンゴ君が喋っていいですよ。
雑。
僕は今トイレに行ってきます。
僕の何を喋ったらいい？
最近の関心事。
最近の関心事？
うん。
ピクセル見ました。
あ、まだ見てなかった。
公開終了しましたよ。
マジ？やっちまったよ。
そう、見なければと思って。
やべ。
君がドイツに行ってる間に俺は何してたかを語ろうかじゃ。10月5日。
うん。
10月5日って何曜日？
月曜。
月曜日。うん、アップデートですね。まあ、そこら辺は
いい。仕事の話すんなよ。まあいいけど、しても。
いや、いいよ。で、先週、うん、ピクセルを見ました。
はぁ、
あ。なんつうんだろうね。まずは、
うん、
ドットが、すげえ綺麗だったなみたいなところはざっくり思ったんだけど、
うん、
まあなんか、話としては、まあ、よくあるゴーストバスターズみたいな。なんか、デジタルゲームが、なんだっけ、1982年かなの、なんか、世界、あ、まあ、アメリカの大会で、うん、ドンキーコングとかがやられた映像を、なんか、宇宙に送ったら、
うん、
それを見た宇宙人が、なんか、それは侵略戦争、挑戦状だと思ったみたいな。
うん、
で、その頃の、まあ、ドンキーコングなり、パックマンなり、
うん、
インベーダーゲームなりの、なりをした、
うん、
エイリアンが襲ってきました、みたいな。さあ大変、
うん。
で、それを倒せるのは、その頃の、オタクたちだけ、みたいな。
なるほどね。
みたいなゲーム、映画だった。
はいはい。
で、まず思ったのは、今の、20代とかには、あまり刺さらない。
うん。知らないから。
うん。映像美はもちろんあるんだけど、
うん、
なんつうんだろう、僕とかって、まあ割と知ってる方じゃん。
うん。
僕が分かる方で、ギャラガとか、
うん、
パックマンとか、
うん、
分かるわ、なるほどね、面白いわ、みたいな。
うん。
あ、これちょっとネタ分かる、みたいな。
うん、うん。
まあなんか、宇宙人対、地球のアーケードゲーム、昔、レトロアルトアーケードゲームオタクみたいな。
うん、
3番勝負みたいな。うん、それが全部、レトロゲームのルールに則って対戦が行われるみたいな、
うんうん、
進行だったのね。
うん、
だから、ルールが、そのゲームを知ってて、さらにルールをある程度概要まで分かってると、
うん、
あ、なるほどね、こうなったか。映画化するとこうなるかみたいな、
うんうん、
っていうところで楽しめたんだろうけど、
うん、
なんか今の人たちって、うん、まあさっきもそろっと言ったけど、最初に触ったゲーム機何っていうと、うん、PS2 ですみたいな、
うん、
人たちやん、
うん、
だから今の二十歳の人たちは、うん、何これみたいな、ルールもよくわかんないけどなんかすごいなみたいな、
うん、
映像綺麗でドット絵だわ。ドット絵もすらもわからないんじゃないかなと思ってるんだけどね。
ドット絵か、ドット絵ね、今なんだろうね、
味として使われるじゃん、なんかいわゆる、
うん、
だからなんかピクセルっていう映画が、多分ターゲットユーザーは1982年ぐらいに子供だった、今で言えば40次ぐらいの、
まあ3、40歳だろうね、
うん、人たちなんだろうなって思いながら見てた。
うん
うん、
しょうね。
そう、でもその中でも面白いシーンは結構あったし、
うん、
なんかあと個人的に言えば岩谷教授出てた、すげーみたいな。
出てたらしいね。
出てた。
本人もちょい役で一瞬出るんでしょ。
そう。
でそれプラス
本人役の人みたいな。
プロフェッサー岩谷役の役者もいたってことでしょ。
プロフェッサー岩谷って言ってちょっと面白い。
すごいね。あ、そうだ。一個忘れたけど、
うん、
エッセンの会場で、
うん、
パックマンの T シャツとかパックマンのパーカー着てる人を
結構いた。
4日間で20人ぐらい見たから。で、デジタルゲームの T シャツ着てる人なんてそもそもいないのに。
うん
うん、着てる場合、
パックマン。
パックマン。 そう。だから、ね、マジですげえんだな、パックマンと思って。
そう、なんか、海外行くとわかるんだろうね。その、やっぱりさ、そのピクセルもさ、うん、海外映画じゃん。
うん。
でも、その、日本でそのパックマンって言われると、なんか知ってる人は知ってますぐらいの、
うん、
あの、知名度だったりするじゃん。
うん、まあゲームの中では相当知られてるっちゃ知られてる
けどね。そうそうそうそう。でもゲームの中ではぐらいじゃん。
うん。
でもなんかそのアメリカとか海外だと、うん、パックマンって言うと、ああやっぱりなんか割とすげえ広く知られてるんだなみたいな。
まあ日本で言うドラえもん並みに。
そうそうそうそうそうそう。
ドラえもんも もともと漫画とかだけどさ、うん、もうその枠は飛び出してるよね
みたいな。なんか映画の中でもパックマンは俺の青春だったみたいな。うん、こと言ってこう生み出してくれてありがとうみたいな話とかしてて、はぁーと思いながらね、パックマンってすげえんだな
ぁ、俺すげえんだなってドイツで思ったそれ。
そう、
ヨハタニ教授すげえんだなって知ってたけど、もなんか肌でさらに、
いやなんか分かったけど、なんか改めて分かるよね、うん、
分かったよ、なるほど、やっぱすげえんだな、
うん、ピクセルは話は普通、
まあ、話自体はね、あんま凝ってもしょうがないだろうから、王道なんじゃない、
う
ん、
そうそうそう、王道。王道も王道ですよ。
まあ、一つ言いたいのは、厳密に言うと、ピクセルじゃなくて、ボクセルじゃねっていう。
あれそうだっけ？ピクセル。
で、3D のキューブでしょ。
あ、そういう意味ね。
そう、だから、ピクセルじゃなくて、ボクセルじゃねって思うけど、
まあまあまあ。
そういうのは、野暮な答えいいんだよと。
野暮
だ。みんな知ってて、ピクセルって値ちょっとつけてんだよっていう。ことを思うので言わない、
うん、もう言ったけどね、
うん、
そうっていうのを見たね、うん、で一緒に見に行った人とかはやっぱりなんかあのやっぱり多分ね、その人たちはそんなにレトロゲーとか見ないし知らないし、
うんうん、
っていう人たちはやっぱりそのボクセル、
うん、
そのドットをあの 3D 化キューブで作ってるところがすげえ綺麗とか、あの80年代のゲームってさ、いわゆるパックマンもそうだけどさ、ネオン感あるじゃん、
あるね、原色黒バッグに原色だから、
そうそうそうそう、そこら辺がすげえ綺麗だったみたいな。
そうか、映画の中だと本当にネオンってことか。
そうだね、
あ
っていう感想を持ってたね。
うん、
あ、やっぱり知ってるのと知らないとでって結構変わるんだな。
まあね、まあね、そりゃあね。
っていうピクセル、割と面白いですよ。
見たかった。
映画全く興味ないでしょ。
うん、映画には興味ないけど、そういうゲーム題材だから題材に興味がある感じ、うん。シュガーラッシュも見たからね、俺。
ああ。
ああ、シュガーラッシュよかった。最初のなんかゲームがいっぱい出てくるところ、
うん、なんかあの
最初の、そう、最初の30分間ぐらい、ね、最初の30分間ぐらいで相当俺泣きそうになった。あ、うわ、いっぱい出てるみたいな。でその後は王道の、うん、王道の話だった普通に。
あ、そうね、
まあだから半券系だから話にね、
うん、
深く食い込ませるのは難しいから、
うん、
切り離しできるように前半部分と何それ以降は別にね作ってるんだろうから、まあね、中盤以降はそんなに関係もな出てこないけど、
うん、
まあ後ろは後ろで王道な話だから別に悪かね、
うん、そうっていうのが一個っていうか、まあそれが土曜日、
うん、
でその土曜日の中で面白かったことがもう一個あって、
うん、
あのゲーセンに、まあそのなんか映画行ってちょっと時間潰して、
うん、
なんかあのご飯行きましょうみたいなスケジュールだったんだけど、
うん、
その時間潰しの中にゲーセンがあって、まあそのゲーセン見て回ってましたと、
うん、はい、
でその中でゲーセンになんと今人からがあるんですね、
もうん、
知らなかったんですよ。1回100円で、
うん、
あの歌えますみたいな、
うん、
えって
1曲、
そう、なんか、なんていうの、ダム。普通にカラオケ屋の、あの、テレビと、
うん、
あの、コントローラーがあって、
うんうん、
あの、歌うの。
うん、
だターフキーしたってガチャって出てくる。
うん、それが電話ボックスみたいなやつでしょ。
そうそうそうそう。うん、みたいな電話ボックスが、 いつから出てきたんだか分かんないけど、なんかある。
いつからだろう ?3 年ぐらい前から、うん、かな。
いや、なんか、まあ、確かに、なんつうの、あの、ゲーセンってエンターテインメントの空間だから、
うん、
その、巨大エンターテインメントの一中であるカラオケを、うん、が入ってても何らおかしくはないんだけど、
うん、
おかしかったね、
うん。
違和感というか、まさかみたいな。よもやみたいな。
まあそのうち慣れるんじゃない?プリクラも最初そんな感じじゃない?
まあね。
きっと。
いや、だからあれがちょっとブレイクスルーだったなって。
プリクラ?
いや、それカラオケ。
カラオケ?
うん。人からルームですよ。
うん。
すげえって。
人から考えた人すげえなって思った。
ああ、そうね。うん。人からだけど3人まで入れるの。
人からじゃねえ。
そこで、そう一緒に行った人が、2曲も歌うのを俺は待ってた。
200円。200
円。空間熱って思いなが
ら。あ、部屋の中で。あ、じゃあ俺の歌2曲聴いてよっつって200円チャリンチャリン。
そう。
ほう。座れないの?
そう。
座れないの?
そう。
立ち
食いそばみたいな感じで立ちカラオケなんですよ、個室の。
立ち聞き辛いな。
そう。なんかずっとこうやって。どっか寄りかかって、狭いのね、またね。
狭そう
だ、ね。なんか2メートルいかないぐらいなんで、天井が。
は
あ、うわっと思いながら。
は
あ、別に嫌じゃなかったけど、意外だった。
まあでも、会社帰りとかにね、ゲーセン感覚で
しょ。一曲歌ってこうみたいな。
って回るんじゃないか。
そう、で、意外と使われんのね。その、みんなさ、その、まあ人からっていう文化は俺はあんまり知らないんだけど、
うん、
そのゲーセンの中になんか、うん、カラオケがあってしかもそれを使うっていうイメージが僕には全くなかったから、
うん、
なんか人がひょいひょい入っていくのを見てて、ああ時代ってあるなって、
うん、
ね、なんかそこはね意外だった。
まああるかもね。今歌ってみたとかいろいろあるから練習したいって人もいるんだろうな。
ああ、
ね、ありそうじゃない。
なるほどね。
だって、ね、どっかのマンションとかアパートとかに一人暮らししてる20代中盤とか前半くらいの若者を考えると趣味ニコニコ生放送。普段は会社と家の往復しかしないから、で、会社でもぼっちです。家行くじゃん。で、ぼっちだから唯一の楽しみがニコニコ動画でのコミュニケーションです。で、まあ自分の自己顕示欲というか認知欲求あるから、自分をこう生放送して、
歌ってみ
る。つながりを求める。歌う。練習したい。カラオケ夜みたいな。
はぁ、
ね。人から一曲100円だったら、まあ毎日寄れる。みたいな。ありそう。
ありそう。
すごくありそう。
なんかその、ほら、カラオケってこう、なんていうの、みんなで行くもの。
そうね。
そう、もう一昔前は、その、パブにしかなくて、
うん、
その、なんつうの、カラオケは、割と公の場で、聞かされるし、聞いてもらうようなものだったらしいんだけど、
うんうん、
そうね、そこから、その、ルーム単位の、
そう、グループ単位
の、ね。そう、グループ単位、そう。あの、店単位から、ショップ単位からグループ単位になって、うん、それから個人単位
になった。グループ単位から個人単位になった。
そう。なんか、そうなると、なんか、ほう、なんか、どんどん、こう、今の世の中ってさ、
うん、
その、またこう、広い視点で見るとさ、
うん、
他人に興味がなくなってるんだなって。
そう。それは思うよ。
うん。
でね、その考えがいくと、ロボットでよくねってなるんだよ。他人に、つまり人間に興味があるんじゃなくて、自分の動きに反応してくれるものが欲しいだけであって、
うん、
別に人間である必要がないってなると、
うん、
いいねのカウントが1増えることでもいいんじゃないか。押してるのが人間である必要はないんじゃないかと。
まあその向こう側にいなくても。
そう。向こう側が人間っぽければ、
うん、
その裏側をね、検索しなければ。
これな、この任天堂の LINE、公式 LINE な。
あ、キノピオくんでしょ?
そう、キノピオくんさ、何を食ってもなんか適当なこと返ってくる
から
さ。
キノピオの君。でも今、LINE とかで、なんか話題になってる人工知能のやつとかあるけど、
うん、
なんか LINE で女子高生の人工知能のやつとかがあったりして、
うん、
送ると、いい感じに返事をくれると、
うん、
でたまにこっちが聞いてないことを連続で連投してきたりとか急に返事がなくなったりとか、
うん、
その辺がすごく人間っぽいみたいな感じ、
うん、
で普通にそういうのってどんどん作られていくからだんだん人間と分かんなくなってくるじゃん、
うん、
あでそれで満足する人もう出てくるんじゃないかな相当する
危険だよ、ね、
でそれでビジネスする人とかがぐいぐい伸びるんじゃないかな、
うん、
めっちゃ儲かりそうだよそれ
わかるだからペットの延長だよね
ああだからチヤホヤしてほしいんだよやっぱ認めてほしいというか受け入れてほしい欲求があるでもめんどくさいことはしたくない、
うん、
ってなるとやっぱロボットが一番いいんじゃねという発想になるじゃないかな
なんかねそのカラオケの変遷とかを考えてみたりするとまあその社会の変化も見えてくるよね。その社会の変化からものが変わってきて
そうねまあわしその流れあんま好きじゃない、
うん、だろうねだってボドゲ好きなんだ
そうボドゲ好きだからわかるお分かりの通り、
うん、
だから個人化の流れは好きじゃないっすわし
割とその個人化とデジタル化っていう2つの社会的な流れがあって、
うんうん、
あのレアとしてのそのボードゲーの希少価値は上がってきてるんですよ、
うん、
それがあのなんつうの相対的にというか、
うん、
あの流れとしては後押ししてるよ
あボードゲーの価値を
そう
まあ俺としてはねその個人でやるのとねみんなでそのやるのとね半々欲しいんだよね、
うん
やっぱ偏るのは良くないなっていう気がする。
うん。
ああ、一人で引きこもってツイッター見るのすげえ楽しいし、Facebook とかいいね稼ぐのも、うん、まあそんなにガチではやってないけど、それなりに楽しいから、
うん、
RT が500ついたわーいとか、まあそれなりに楽しいけど、うん、毎日そればっかやるのもなっていうのはあるから、
うん。
ああ
なんかその、
バランスよくやりたいね。
そう。だからきっと、
はい、
あら今ってさ昔オタクはなんかオタクファッションみたいな臭くていつもチェックのシャツ着てみたいなのから、
うん、
そのもうオタクゲームがあって当たり前の PS 今それこそ今の二十歳の人たちって、
うん、
あのファッションもできあの興味あってさらにゲーム興味があるみたいな、うん、ハイブリッド型ができてるでしょ。
うん。
だからそういう、あの、時代に適応したのが、できているから、
うん、
もし、その、ちゃんとボドゲの流れが、
うん、
あの、
あ、食い込めれ
ば。アイコ、オタクぐらい、オタク文化ぐらい食い込めれば、
うん、
そのハイブリッド型が出てくるよ。
それがいいな。ある時はなんとかちゃん萌えとか言って、グヘヘとか言って一人でキモいこと言ってても、うん、ある時は複数人でボドゲするとか、
うん、
まああとね世代間交流が必要な気がしてきた。なんかだんだん俺の人生テーマそれ俺の人生の表現者としてのテーマそこなんじゃないかと思ってきた。
うーん
結構大家族とかで育ってきたから俺親戚とか親族が集まるような文化で育ってきたから俺、
うん、
なんかね3世代とか4世代が一堂に集まる機会って結構あるのね年間何回か、うん、でねなんか特にその子供の時とかあんまり何も感じなかったけどまあなんかとりあえずその時期になったら集まろうみたいな感じでやってたけど結構そういうの大事なんだなっていう気がする。自分が何もしなくてもその場に集まるだけでやっぱ喜ぶじゃんばあちゃんとかひいばあちゃんとか、
うん、
でそうなんかそのなんか普通に元気に生きて生き続け、またその場に集まるというだけで相当価値があるということに気づいた。それだけで嬉しい人もいる。
うんうん、
世の中には、ね。それだいぶ生きるの楽になるよ、それ。だって別に歌い手とか、歌うまくなくても喜んでもらえるし。
うん、
まあ、とかね、もろもろある。なんかやっぱ刺激を受ける。あとなんか人間はこうやって朽ちていくんだな、みたいなのをちゃんと間近で見るというのも大事かなと思う。
死生観というか。
人生ゲームというものが終わるということなんつうの。制限時間があることをこうまざまざと見せつけられる。
なんかね。
だから俺はちゃんとみんなに見取られて死にたい。最後。いいか、人間が死ぬとはこういうことだぞ、ぐわーっつって死にたい。
乱暴らるし。
そうそうそう。自分たちの思想にこの死に様を見せつけて死にたい。だひっそりと死ぬのはね、もったいないと思うんだよね。
ね。
だから結構ね、人の死ってね、他の残された人たちの考えとかを変える力を持ってるからね。あ、せっかくだから、こう、何ちゃんと影響を与えて死にたい。
うん。いいかもね。
そう、それは目標です。
そう。なんか、まあ、カラオケルームがゲーセンにできるという衝撃を、
うん、
まあ、俺はそうやって広げて考えていた
よ。わかる。俺らそういうこと考えてしまいがちだよ。
そう、しまいがち。
ゲーセンにカラオケがあったというところから、うん、みんなに見取られて死にたいまで行きがち。
そう、なぜそうなったのかを考えてしまいがち。
そうそうそう。いいんじゃない？まあ、そういう性質の人間がやってるラジオ。でもね、なんかね、こういう話ね、いいって言ってくれる人もいるんだよ。
本当？
なんか普段そういう風に世の中を見てなかったから、なんかこうやってゲームとして世の中を見たりとかすることによって、そんなところまでなんか考えが飛躍できるというか、いけるんだっていうところが目から鱗だったみたいな感想をくれる人もいるんですよ。
本当？
そう。
じゃあ、この話受ける？
受ける。受ける。受ける人には受ける。
つまんねえこと言い合ってみたいなこと思ったら。
でもね、それつまんない言われるとさ、辛いじゃん。
そうね。
うん。ボードゲーム、もっとね、なんか、ゲーム紹介を聞きた人は別のラジオを聞くんじゃない。
そうね。
俺らはゲームの話もするが、この話もゲームの話だと思って。
そう、してる。そう、これゲームの話だと思ってしてる。
そう。これゲームの話です。だから僕らゲームの話しか今日してない。
そう。
そういうことです。
そうなんね。
うん。
っていうことを思った土曜日。で、あとね、
うん、
これを見せよう。小松屋という、お肉屋さんに行きました。
はあ、小松屋。
で、どんな、まあ、要するに、肉、牛肉、
うん、
なんか焼いて、
うん、
食わせますみたいな。
うん、
ざっくりとそんな店です、
うん、
で、こんな、最初に、
うん、
まあ、これね、結構人気のお店ですと、
は
あ。で、みんな朝、あと、日、なんか夕方の5時、開店時に結構並んで入りますね、うん。
はいはい。
それがね、ちょっと理由があって、
うん、
まず入った時に、お肉頼みます、うん、お願いしますって言った時に、はいはい、コルクボードが来ます。
うん、
コルクボードに、
うん、
牛の部位、サーロイン、肩ロースとか、いろいろ書いてあるのが、
うん、
なんか色違いでね、
付
箋貼ってあるんですよ。肩ロース3つだったりとか、
うん、
サーロインが5つだったり、T ボーンが1個とか、
うん、
っていうことで書いてあるんですね。うん、それが、今日、ここに来たお客さんが食べれる全ての肉なんだ。
ほう。
もうゲームでしょ、これ。
全ての在庫が。
そう。その中で、今日はこれ一点物ですみたいなのあるわけよ。
はいはいはい。
で、それって、それを誰かが食べちゃうと、
うん、
もう他の客は食えない。
それが視覚的に表示されてるわけだ。
そう。
はあ、
だから、みんな早く来る。まずそこがちょっと面白くない？
ゲームっぽい。
そう。だからコルクボードに、あと、この肩ロースの残りライフが書いてあるわけよ。
そうね。
それと、まあだから、貴重、レア部位。
うん。
で、なんか、それを、なんか、取ったったわっていう、まず、快感が、
うん。
一個あります、
うん。うん。
で、じゃあ、この T ボーンをお願いします。
うん。
って言って、で、そうしたら、あなたが取った部位はこれです。つって、肉を見せてくれるの。
うん。
ブロック、なんつうの、本当に漫画。
漫画肉。
そう。漫画でしか、普通の人は見ない。肉。
レンガブロックぐらいのやつがドンと見せてくれる。
ね。おおってなるじゃん。まずこれを見る機会が。
まあないからね。
ほぼないんですよ。
レンガ肉ね。
うん。大体もう、
スライスされて
るから。肉つっても、そうそう、調理済みの状態で来るじゃん。
うん、
でそれが、これをあなたたちが取りました。 これから調理しますって言って、焼いてるところをカウンターで見せてくれ。
演出だ。
そう。で、こうなるのね。
最終的にスライスされて出てくると。
そう。で、これがうまい。
ちゃんとセレブ草乗ってるじゃん。
そう。
俺ね、うまい肉屋行くとさ、なんか、何に使うか分かんない飾り用のさ、草乗ってるじゃん。
うん。
それのことを総称してセレブ草って呼んでます。セレブ草がついてる肉は、うまい。
うまい。これが本当によく、うまい、何、うまい肉なんだなっていうのが肌で感じるレベルで。
期待感相当高まるよね。普通にはいっつって出てくるより、
そう。
逆にこう、ちょっと待たせたり、段階を踏むことによって、うん、これがすごい重要なことをしているという演出が、
うん、
安い、早い、うまいと逆。
そう。これ別に乗っけてもいいけど。でも、
高級感。
うん、なんか乗っけたら今度からお店
もっさりにして高級感というので思い出したけど、
うん、
iPhone 買うじゃん、
うん、
iPhone ケース開けるじゃん、
うん、
結構ぴっちり閉まってるから、
うん、
なんか空気の関係ですぐ開かないじゃんパカって、うん、なんかズズズズズズズスポッて開くじゃん。なんかあれ計算されてるという噂を聞いた。
へえ。
なんかね7秒で開くように計算されてるみたいな。最も期待感が高まった瞬間にパカッと開くようなこの逆算でその箱のぴっちり感が組まれてて、だからその箱のテカリ具合とか形とか大きさ重さ全部計算されてあの箱ができてて、それを開けるとこうね、おパカッきた、ついに手に入れたみたいな感じだというのをどこかで見聞きしたんですが、でも最近 iPhone 買うと大体開けるの店の人だよねっていう、
うん、そうね、こうやってパコッと開けた状態でご確認ください
そうそう、うん、普通に向こうの人がフィルム破ってパカッと開けて、じゃあ最初に必要な初期設定こちらでしておくんでつってガチャガチャガチャってやって、じゃあできたんでお客様ここからお客様お願いしますつって普通にベロッと渡されんじゃん、あれってっていうのはあるが、うん、まあでもそういう計算されてるらしいですよ。そういうのにもこだわるのが一流ってことですかね、きっと。
うん。
ってことは、そのうちボードゲームそうなのかな、そうなるのかな。
ボードゲームは、
ボードゲームは箱開けるのに7秒かかるボードゲーム。
いや、なんだろう、その、携帯ってさ、
うん、
ここでもう体験なわけじゃん。
その手元でね。
そう。手で触って、ガチャって開いて、世界が広がるっていうところが、
うん、
まず一個の快感なわけじゃん。
うん。
ボードゲームってさ、どうなんだろうね。その、一番ボードゲームの面白いところを、見せるところまでの、
まあ、あれが
期待感
からの体感なんだ。iPhone だって、iPhone がも一番さ、大事なのって、押した時の感覚とかのはずじゃん。
うん、
だから iPhone 全体からしたらさ、箱開けた時の快感とかってさ、おまけに過ぎないけど、そこすげえ気使ってるってことでしょ、
うん、
iPhone っていうブランドを作るために。
うん、
だから、ボードゲームも今はまだ、何黎明期、
うん、
始まったばかりというか盛り上がりてるぐらいだからさ、うん、そうだけどさ、これずっと続いてったらさ、だんだんみんなそういうところにもこだわり始めてさ、
うん、
実際あのドラスレ、
うん、
最近で言うとドラスレってゲーム、なんか協力プレイのさ、
うん、
ミニチュアゲームとか出してる会社が作ってるゲームでさ、
うん、
一緒に遊んだっけ、
うん、
やってないか、
うん、
なんかメタルフィギュアいっぱい入ってるのね、
はは、
そのミニチュアゲームだから、で、なんか TRPG とボードゲームの合いの子みたいな感じなの。
うん、
遊んだ感じ。なんか盤面にファンタジー世界の地図が書いてあって、
うん、
で、まあ、そこにメタルフィギュアで、なんだ、ナイトとか、アーチャーとか、
うん、
なんかマジシャンみたいなのが入ってて、それで頑張るんだけど、
うん、
そのパカッて上げた時に、
おーって
なる。なんか並んでんの、ちゃんとフィギュア。
はい、
専用のフィギュアの用の溝がこう、
はい、
なって て、そこにこうフィギュア一体一体入ってるから、パカッて開けた時のこのウォー感あるすげえ、
うんうんうん、
でミニチュアの世界では多分それ結構普通なんだろうけど、
うん、
やっぱすないまあミニチュアを保護するという意味でもあるんだろうけど、
うん、
やっぱチャック袋に入ってフィギュアがドサって入ってるよりは
演
出になってるすごい。でそのフィギュアが入ってる透明なところをパカッてやると下にボードとかが入ってるのかな、逆かな、
うん、
まあなんかとにかくそう
なんだ。だからそういうのも大事なゲームもあると。だからそのコンポーネントが素敵って寄せたいタイプの ゲームならあっていいんだと思う。
かもね。しまい方素敵みたいな。
あれな、なんだっけ、あの石置くゲーム。
枯山水。
枯山水とかはそういうあのやり方をしてもいいかもしれない。
枯山水もね、今その生産体制を手作り体制からそのどこだっけ、中国とかでできるように体制を変えて、うん、そうでその時その第2版だかな、何番からはちゃんとそういう風にセットされるようになったみたいで。
とまあそんな
のもあると。
そうなんつうの、あのこれは一個のゲームだなみたいな。
なんか全体数ね、見せられるといいよね。っていうか、
競争があって、達成感があって、ものとして報酬もある。
見せ方だよね。それこそまさにゲームだよね。普通に居酒屋とかでさ、うん、これで食べたいんですけどって言って、あ、すいません、もうこれ売り切れちゃっててって言われると、うん、なんか、なんだよ、これもねえのかよ、あれもねえのかよ、みたいになるけど、逆に、その見せ方をすることによって、うん、やった、俺最後の一個ゲットしたった感。
たったわ、みたいな。
た感。
そう。
で、逆に、その、頼めなかった人にも、あの、謎の納得感。
あ、もうないんだねって。
と、あと、それにより、じゃあもっとこう、
早く
来るという攻略だよね。
そう。
お客さんが勝手に攻略を考え始めてるという意味では、むしろ燃えてるということなので、
そう。
相手に不満を持つどころか、逆に燃える。という、これはゲームの力だと思います
よ。そう。なんかね、よくできてるなと。
よくできてるね。
思いました。
ゲームってやっぱ何を視覚化するかに結構かかってる気がしてきて、
うん、お店のシステムとしてよくできてるなと思って僕はもう月1回行ってます。
えっ、ちょっと大丈夫なの、そんな
ちょっと太っちゃって、
いい肉屋に月1で行くやつとかもう完全にそれ独身気づく。
あっ、彼女募集中です。なんか、小松屋行きたいって人、連絡ください。
ダメでしょ、そういうこと言う。そういうことで言ってる人に、あ、彼女なりたい、みたいな感じ来る。
ならない、ならない。そうか。じゃあ今のなしで。のこのこ教えません。
だから、いや別にいいけどね、教えても。
いや、なんか、まあ面白い、まあ一種のエンターテインメントだなと思ったので。
エンターテインメントだね。
っていう満載の土曜日でした。
人間はやっぱ見せられるとそこにこう、ゲームを感じ取るよね、勝手に。
そうね。あの、あれですよ。あの、よくコンビニでやってるラストワンショーみたいなやつね。
そう、ラストワンショーとかもそうでしょうね。あれもね、ラストワンショーっていうのを作っただけで、在庫が余らなくなったっていうね。
うん。
本当だったら A 賞みたいなのがみんな欲しいわけだから、うん、A 賞とか B 賞がなくなった時点で、みんなもうくじを引かなくなるから、うん、下の F 賞とかめっちゃ余ったけど、うん、ラストワン賞をつけることによって、
あるよね。
っていうか、あのコンビニの一番くじも、その商品の在庫を店頭に並べてるわけじゃん。
うん、
で、それによって、演出、これがもらえるんだっていう演出説明にもなりつつ、うん、やばい、もうこれなくなっちゃうかもしれないっていう、なんか駆け引きのきっかけ。
うん、やりたい。
そう。で、その駆け引きのプレイングにお金がかかるっていうのが最近の流行りらしい。やばい、なんとかしなきゃっつって、なんとかするイコールお金を払うでしょ、
うん。
課金するでしょ。だからソーシャルゲームとかも、あ、やばい、なんかこのままだとスタミナがとか、あ、なんかこのままだと損しちゃうみたいな気持ちにさせて、それをなんとかするためのプレイングに課金が必要っていうのが流行り。
うん、
まあ確かにそれも多かったよね。
まあでもいいんじゃない、なんか楽しいし。
課金を演出するというやつですか。
その、だって、小松屋って言うたらそういうもんじゃん。
まあ、早く来ようっつってね。
早く来て、高いのがある。出そう。
高いの食おうみたいな。
高いの、うまいの、一個しかない。食おう。なるじゃん。
まあ、あるね。限度だな。
まあね。
で、なんかね、食べ物はほら、お腹が満杯になるじゃん。
まあ、
だから欲がね、欲望がこう、一時的にこう、満足するけど、そこをやらせなくする、という作りをしている、ゲームもたくさんあるからね。
うん。っていう日でした。これで今何分？
今もうね、1時間、もう2時間ちょい。
嘘？
2 時間近く。
俺が話した時間？
うん。話した時間は30分ぐらい。
うん。
多分。
うん。っていう日が先週の土曜日。
うん。
で、割と最近おーって思ったことがもう一個あります。
はい。
LOL。
はい。
League of Legends。僕結構やってるんですけど。
何ですか、それは。
デジタルオンラインゲームです。MOBA というジャンル。マルチオンラインバトルアリーナというジャンルのゲームで。まあ、なんと言ったらね、5対5で、なんか、お互い対戦して、なんか最終的に自分が持っている、自分らの相手のチームの、あの、建物を全部壊したら勝ち、みたいな。ざっくりそんなゲームなんですよ。
リアルタイムストラテジーってやつですな。
それがまあ、世界何百万人とプレイヤーがいて。
まあ、ざっくり言うと世界で一番売れてるゲームじゃない。
そう。
LOL って。
そうそうそうそう。で、世界大会が今やってますと。
うん。
で、なんか結構、やっぱり基本無料もあって、うん、まあ結構僕も触ってて、で、そういう僕も触ってる中で、そのプロ、
うん、
っていうのはこんな動きをする、
うん、
やべえなみたいな、
うん、
っていう感覚が、まあその e スポーツのおかげでできてきた、
うん、
何が俺の中でああってなったかっていうと、
うん、
あのサッカーの人気の理由が分かった。ある程度サッカーって、
うん、
まあ結構あのプレイ人口、要するに高校の頃サッカー部でした、
うん、
中学の頃サッカー部でした。でそのサッカーを、まあ、やっぱり部活としてやるってことはそれなりにやるわけじゃん、
うん、
その後そのワールドカップとかで、
うん、
プロたちの試合を見て、
うん、
超盛り上がる、
うん、
まあなんつうの、俺もなんかボールが歯動いてるぐらいな気持ちで、
うん、
なんか見てて面白いなぐらいは割と思ってたんだけど、
うん、
その、 あの LOL の、 あの世界大会があって、
うん、
だから俺が普段触ってるものがプロが触るとこうなる、
同じものに見えないみたいな感じ。
そう。この試合展開ってマジかよ。これま、うん、みたいな、
うん。
っていう感覚が多分、その、なんつうの、知識だけじゃないレベルで、そのサッカーを知ってる人たち、
うん、
にとってのワールドカップってそういうもんなんだろうな。
うん、
っていうふうに、理解ができた、
うん。
ちょっとね、大きな発見だったね。で、その中で、なんか、最近の試合の記事かな、で、なんか本田圭介っていう選手がいて、
うん、
だ本田は走った、なんとかは走らなかったっていう記事が、Facebook 上でなんか流れてきて、
うん、
あーなんか、ちょっと最近面白いなと思ってるサッカーの記事だから見たんだけど、
うん、
なんかその、とあるチャンス、が生まれな、ある試合で生まれたんだけど、
うん、
そのホンダがダメにしちゃいましたみたいに見える場面があったんだって、
うん、
でもなんかよく流れを見ると、
うん、
そのチャンスを生み出せたのがホンダで、
うん、
そこでまあなんかとあるなんかボールが上がってセカンドチャンスみたいなところにまで結びつけられたのがホンダで、
うん、
その同じタイミングで走ってこなかったのは、
うん、
こいつは走らなかった、
うん、別のやつ
だ。その、
うん、
諦めなかった。試合の流れをそこで、なんか一瞬でも作り出した。っていうところが、
うん、
すごいんだみたいな記事があって。
うん、
でそれって、なんか、その、LOL って割とその戦略のゲームで、
うん、
このタイミングで、なんつうの、例えば、まあ、とあるところで、離れたところで、その4対5みたいな対戦が起きてて、
うん、
こっちが不利、まあ味方側が不利だけど、
うん、
その人は思い切って、
うん、
敵の基地まで、
うんうん、
攻め込んで、結局勝ちましたみたいなシーンを俺は何度も見てるから、
うん、
なんか、ああ、そうか。そう、LOL のこういう場面が、
うん、
そのサッカーで言えば、そういうゴール前の本田圭佑がチャンスを生み出した。そこは諦めずに動いてるからだって、
うん、
走ってるからだみたいなね、うん、そういう気を読む力みたいなところは e スポーツもサッカーも、まあ、LOL もサッカーも一緒だなみたいな、うん、ところはだいぶ思った。
まあそう、
楽しかった。
まあ広い意味でみんなゲームだからね、
うん、っていうのをね、最近俺も同じような試合でやったので、
うん、
このどっちが勝つか分からないけど、なんか味方側が大勢が守ってるところを俺だけが攻めて、
うん、
最終的に勝ちに持っていけたみたいなシーンがちょっとあったんで、
うん、
さらに強く感じた、
うん、
そうなんかそのとあることからなんか今まで遠くに感じてたプロサッカー選手と、
うん、
そのサッカーが好きないわゆるリア充どもの気持ちが汲み取れたっていう、
ちょっと分かったと。
そうい
いじゃないですか。
なんかその e スポーツのおかげやなと、
なるほどね、
思いました。
アナロジー思考ってやつ。
そう、
物事を構造化して共通点を探し出し、うん、共感できるということです。
そう、なんかこれってこういうことやろうみたいな、なんかなんだろうね、あのスポーツってそういうところが あるものがスポーツって呼ばれるのかなって思った。
出た、スポーツとゲームの境界線上みたいな話、それ。
うん、
難しいね。
そこは難しいけどね。スポーツはゲームになり得るけど、ゲームはスポーツになり得るかって言ったら、どっちでも、どっちでもないんだよ。どっちもいけるんだ
よ。でもさ、なんつうの、テレビゲーム、その LOL だってそもそもテレビゲーム娯楽として売ってるわけじゃん。うん、それ e スポーツとしてやってる人もいるわけじゃん。
うん、
それ何が違うかって真剣具合が違うんじゃない？
うん、そうだね。
つまり真剣にやるほどスポーツになるってこと？
そう、だから部活とプロって違うじゃん。
うん。
それもサッカー部にしてるでしょ。
うん。
部活感、まず、まあ、もちろんその部活の中で全国目指すっていうのと、
うん、
とりあえずこう、楽しむみたいな。
うん。
真剣度感で違うっていうのは、スポーツもゲームもしようと思う。
真剣になればなるほど、競技っぽくなればなるほど、スポーツ。
そう。
エンジョイになればなるほど、ゲーム。ということ。
うん。だから、
まあでもそういう感じだよね、うん。少なくとも今の捉えられ方としてはまあそんな感じするよね。
うん、そうだね。
あとね、俺がね、ちょっとゲームに今不満を感じてるのが一個あってね、
うん。
スポーツって、ちゃんとね、プレイヤーを育てようっていう意識があるのね。
うん、
だから何かっていうと、スポーツマンシップという概念を作ってるじゃん、スポーツって。
うん、
まあ多分、最初はさ、格闘技とか、まあ昔やられてたわけじゃん。うんうん、それさ、一方的な試合とかになるとさ、下手すると人死んだりするからさ、
うん、
ちょっとやめよう、それちょっとやりすぎじゃねみたいな感じ多分なって、うん、スポーツマンシップという概念をみんなで作って、
うん、
なんていうの、まあほどほどに、真剣にはやるけど、ルールは守るとかさ、なんかそういう啓蒙活動というかさ、
うん、
精神も鍛えるみたいなのを、その体力を鍛えると同時に、並行して人々にこう、
うん、
インストールしていったというか、やってったんだけど、
うん、
ゲームってなんかそもそも遊びとか娯楽からやってるから、その辺のプレイヤーに道徳を教えるみたいなところってあんまりこうやってない。
制作者は思うけど伝わらない。
そう、制作者は思ってるけど、やっぱ商業で始まってる面が結構強いから、
うん、
二の次にされて、
うん、
売れてる方が正義みたいな感じになるから、
うん、
とりあえず楽しきゃいい、売れりゃいいみたいな感じになって、うん、プレイヤーの道徳みたいなのが全く育ってない状態で今まで来ちゃってるから、
うん、
だからネット対戦とかで都合悪くなったら切るとか、
うん、
切断するとか平気でやるじゃん、
うん、
まあもちろん顔合わせてないからやりやすいとかそういうのもあるんだけど、
うん、
なんかその辺もうちょっとゲームの人たち、制作者の中には危機感感じてる人ももちろんいるだろうから、
うん、
ちょっとなんとかならねえかなと。
特に俺もなんかそのもうスポーツっぽいゲームを作ってるから、
うん、
まあ一応ね。
ね、だスポーツってさ、一般人の感覚からするとさ、スポーツをすげえやってる人は、
うん、
こうしっかりしてるというか、体育会系っていう言い方とかするけどさ、
うん、
まあ体力バカというイメージもあるが、でもなんか上下関係は守るみたいなさ、
規律を
守る的なイメージもあるじゃん、一方で、
うんうん、
でもゲーマーにはさ、規律を守る的なイメージってまだ
あんまりない
ように見られがちじゃん。
うん、それはやっぱり
嫌だなと思って。
いわゆるそのテレビゲームっていうのが、うん、そのこうだからじゃない。
まあ、一人を
個人をこう出すものがやっぱり多いから。
そうね、
今のもいわゆるオンラインゲームだって、
うん、
結局はその隣に人はいないし、
うん、
目の前はディスプレイだけだし、
う そうね。
っていうところが、その、
まあね、ある種キャバクラみたいな感じ。個人を全てぶつけても全てを肯定してくれるというのが、うん、まあ、ゲームの良さでもある、まあ。もっと言うとコンピューターゲームの良さの一つでもある。うん、
でもね、せっかくこう、その配信とか、そういう文化が出てきたところで、うん、その、まあ、その LOL って日本のプロチームの人がいて、
うん、
で、そこの、なんか、とある、まあ、結構著名なプロプレイヤーが、よく配信とかしてるの、
うんうん。
で、なんか、そこで、まあ、その、お願いしたいというか、ここで言ってもなんだかんだわかんないと思うけど、
うん、
やるのはプロなんだから、
うん、
そのプロらしい姿勢を持って、
うん
うん、配信というか対戦に臨んでほしいところがある。
確かにその希望はある、うん、プロプレイヤーとかがそういう啓蒙活動をしてくれるって、うん、でもね、実際にゲーム実況者ですげえ有名になってくると、ちゃんと配信で何ある程度お金とかももらったり、そのアフィリエイトとかで生計立てられるギリギリぐらいの人とか、もしくは芸能プロダクションにもう所属してある種もう半ばプロとしてやってる人たちとかは、やっぱりそのちゃんと制作者側への配慮とかゲームに対しての配慮というかがあって、ちゃんとねそういう意識も啓蒙していこうみたいな感じで配信してくれてる人がね、結構いるということを知ったよ。うん、最近その仕事とかで生主とかと知り合うことも増えたんだけど、
うんうんうん、
すげえそういうのね、すげえ考えてくれてる人とかすげえいて、
うん、
いい。
だからね、その逆に、だから、まあ誰とは言わないけど、その LOL のプロプレイヤーが、なんかその怒ったからって、
うん、
アフケしたり、AFK、要するに放置したりとか、
うん、
その煽ったりしてるのを、
うん、
配信してる。
うん、
まあ時期があったのね、
うん。
多分そのスポンサーから注意とか受けて最近はもうそれやってないんだけど、
うんうん、
だそういうことをそのプロっていう格を持ってる人がやってしまうと、
うん、
それしていいんだっていうか、そのこのゲームにおいてプロがやってる、要するにまあ学校で言えばお手本となるべきは教師でしょ。だから教師がそういう行動を取ってるってことはやってもいい。子供にとってみれば大人がそういうことを やってるっていう、
うん、
見取りをしてしまうので、そういう危険性をはらんでることは意識して、なんか配信なりなんなりをしてほしい、
してほしいと、
うん、ゲームを作ってる側の人間としては。
なるほどね。
まあ、でそういうことがあれば、
ああ、
そのネチケっていう言葉がよくあるけど、スポーツマンシップ、e スポーツマンシップですね。
まあ、ネットエチケットか、
うん、
まあマナーだよね。
うん、
e スポーツマンシップね、
うんうん。っていうものができていくんじゃないかな。
まあ、ゲーマーシップというか、
うん、
人生ゲームをよりよく生きようみたいな話になるけど、それやると。まあよく生きようってことでしょ。
そう。
うん、
なんかね、負けそうになったらランケーブル引っこ抜くとかね、バカかよ。
まあそれはもうなんか負けるならちゃんとね、負けを演出して負けろよって話だよね。
ちゃんと負けっていう事実を受け入れて負けるべきだと。
うん、まあそう、実際強い人ってちゃんと負ける人だからね。
うん、そうだ。別にさ、負けてもいいじゃん、なんかそのそっから考えられれば。
まあちゃんと負けるのが大事って言うよね、そういう一流の人
は、
うん、
失敗は大事ですよ。
ちゃんとミスれみたいな。
そう
あるね。まあだから昼帰ってボードゲームはやっぱ対面してるし、一、
うん、
人がそういうなんかランケーブル抜く的な、つまり急にもう席を外して戻ってこなくなっちゃうとか、
うん、
ってことじゃん、
うん、
そんなことしたら一瞬で場が崩壊するし、もうその人呼ばれなくなるっていう、こう物理的制約があるから、うん、まあボードゲームをやってる人ってすげえいい人種だよ。
そうね。
ね、ボードゲームやってる人は大体いい人だよ。
うん、ねえ、だから。なんつうんだろう。結局、オンラインゲームでもアナログゲームでもそうだけど、参加してる以上は、プレイヤーなので、ルールと、その場の良心に則って、動いてほしいところはある。
うん。なんかまあ、オタクの中で、アニオタ?声優オタ?
うん。
は、 まあこういうのもなんだけど、イベントとかでなんか見てると、うん、本当に会話ができない騎士みたいな人とかいるんだよね、マジで。会話の脈絡がなさすぎるというか、そもそもこれ会話なのみたいなやつとか、
うん、
一方的に何か思っていることをめちゃくちゃぶつけてくるけど、お前それ一人プレイの RPG だったらいいけど、相手人間だけど大丈夫みたいな人とかやっぱいるけど、
うん、
ボードゲーマーはそれの率が相当低い、
うん、
やっぱね、相手がいる、いて成り立つものだから、
うん、
やっぱボードゲーマー相当いい人種、
うん、
だからもっとモテていいんじゃねえかと思う。いや、実際モテてんのかもしれない。俺らモテゲー男子コイツとか言ってさ、はなからボードゲーマーはモテないというか、なんかちょっと車に構えたというか、まあそれも冗談なんだけど、
うん、
まあそういう感じもあるじゃん。でもそもそもね、ボードゲーマーすげえいい人種だという、う
ん。だから、やっぱりゲーム、デジタルだろうと何だろうと、そのゲーム業界を目指す人は一度はアナログゲームを触っておくべきで、ガチで。
まあそれは思う。
そう。だから仕組みもわかるし、その、思念というか、
うん、
概念というか、そのこのゲームにこもっている何かみたいなものを、
情念、
そうね、そこを感じ取れるしね、割とダイレクトに、
割とね、おすすめ、
そうデジタルゲームはそこボケるからね、
ボケる、すげえボケる、
そう、
関わってる人めっちゃ多いし、
そうだからさ、メタルギアソリッドもさ、なんかあの結局人殺すゲームやんみたいな、その直接的な第一印象で。あのなんかされちゃうじゃん。
まあね、言われたりする
ね。だからその小島監督っていう方がその目指しているところっていうのは割とその公表してるからあの受け取られてる面はあると思うんだよね。だからその戦争はやっちゃいけないみたいなところを込めてるってなんか何かで見たんだけどね。
まあいろいろ言ってるよね。
だからそういうの言ってるからあのそうなんだっていう思いで見てくれる。
でも、まあ、そうだよね。
だから何の情報もなしにやったら、隠れて相手をこう、ね、落としめるというか、そう、打ち殺すゲームにしか見えないから。
うん、そうね。
作ってる側も、なんかその、どういう気持ちで作ったみたいなところは、もっと出しておくべきなのかもしれないしね。で、そこら辺なんか、やっぱりアナログは、距離近いし。
距離近いね。
ダイレクト。
あと演出がね、良かったりすると楽しくなっちゃうんだよね、人殺すのにね。
う
ん、
う
わぁとか言って、なんか快感があるとそれはそれ楽しくなっちゃうから、
うん、
なんていうのかな。まあ、一個は評価軸っていうのがあって、
うん、
例えば人殺せばどんどんマイナスになっていくゲームだったら、
うん、
点数がね、
うん、
なんか明らかにこの作者は人を殺しちゃいけないという、
うん、
こう、思いでこれを作ってるというのはわかるじゃん。
うん、
まあ実際メタルギアとか人殺さない方が点数高かったりするからね。
うん、そうね。
あ、だからそういう思いはこもってる、
うん、っていう
のが大事。
なんかこうデジタルゲームを作る側として日々そんなことを思っているみたいなところに話流れたね、
うん、いいんじゃない、うん、全部ゲームの話です。
はい、全部ゲームの話、
全部ゲームの話。
はい、
2時間超えたんじゃないこれ。
うん、それが俺の今週でした。
わた、
はい。
これ前後編についに分ける必要が。今まで2時間超えはさすがになかった気がする。
俺の話とお前の話で分けたらいいんじゃない？
そうね。だから1時間ずつだね。
うん。俺のは割と小難しい話だから、なんか。
いやでもね、俺そういう話すげえ好き。っていうかね、佐々木とこういう話ね、あんまできないんだよ。
うん。だから俺が来ると毎回そういう話になる。
いや、俺、実はそういうラジオしたい。俺、
こっち、
あのね、これ言うとね、また反動でね、佐々木さんの話聞きたいのになってね、言われるかもしれないけどね、うん、俺個人のね、欲望としてはね、結構こういう話したい。
ほ
んと。だから佐々木ね、もういい？もういい？その話終わった？とか言うからね、消防本ってな。
多分、まあこういう話あんまり乗っかってくれないよね。乗っかってくれる人いないし。
あんまいない。まあ佐々木はね、そのゲームに対しての考え方がね、結構別なんで、それはそれで、あの、俺からすると、
うん、
すげえその発想はなかった理論をあいつは展開してくるから、うん、すげえ面白いんだけど、聞いてて。
そう、俺と野沢は近いから、そこに関
して。はい。僕、野沢国君とポンコ君はですね、結構近い。
近い。
考えが近い。
そう。でも割と、なんか、どっかで違うよね。
どっかで違う。
そう。どっかで違う。
そう。
あんまり言語ができないけど。
誰が違うの？
あなたは割とその大勢が好きよね。
うん、大勢が好き。
僕はそんなに大勢は好きじゃないか。
少数が好き。そこか。
うん、なんつうの、広げるにしてもなんつうの、あれよね、あのちょっとずつこう大きくなりたい。
あと人前に出たがり度合い。
うん、
今後そこまで出たがらないし。
うん、
だからそう俺思って、その企画系を目指す人、
うん、
そのアイディアとか考えとかを売りにする人たちの中でも、
うん、
意識が人に向かってる人と、
うん、うちに向か
ってる、物に向かってる人、
あ、
物、まあそれはあの映像とかも含めて、
うん、
物体、
うん、
有機物か無機物か、
うん、
どっちにこう人生のリソースを割くかっていうのがあって、
あ、うん、
俺、うん、多分ね91ぐらいで人を振ってる。しかも大学卒業してから人に振る率を相当高めてみた。
なるほどね。
あ、でさすがに最近91はまずいってことに気づいて、
うん、
去年とかぐらいから、去年まだ半年ぐらい前からちょっとこれ行き過ぎたと思って、91だと本当にね、だからこうラジオの更新する時間って割と自分と向き合う時間じゃん。でこの収録の時間とかも自分の考えを整理して喋る時間だから、
そうだね、
まあ、自分と向き合ってる、まあ、対物の時間なんだね、うん、俺からしてみたら、
うんうん、
でこれをおろそかにしがちになりすぎて、
うん、
あのちょっと何インプットしまくってるけど全然アウトプットしないから、もう頭の中めっちゃこんがらがるみたいな状態、
あるね、
になって、情報デブになってんのね今俺。
そうなんですか。
そうなんです。で、それをさ反省しまして、
お、
さすがにまずいと。
お、マジ？
しかも物理的に人に会う時間を割きすぎて、
うんうん、
風邪引くとか。
あのやべえじゃん、それ。
体力なくなっちゃって。
もう、でもコーラ飲んでる場合じゃないよ、それ。
一週間に3回イベントやるの、2ヶ月続けたら、倒れるよ。
ちょっと無理だね。
うん、倒れちゃったのね、僕ね。
なるほどね。
だからね、
ちょっとスリムになってきて、なるべく予定を入れないようにしてきた。あの、もうめちゃくちゃいろんな人からこう、お誘いとかを受けてめちゃくちゃありがたいんだけど、今までなるべく全部に出ようと思って頑張ってたら、さすがに知り合いが増えすぎて一人の体では収まらなくなって倒れるようになってしまうので、なるべく人と会うのを申し訳ないが、厳選していく。
厳選、
うん。
言い方が。
ちょっと偉そうになっちゃうね。まあなんか、ちょっと申し訳ないけど、あの、闇雲に出るのはやめる。
うん、
そしてこう、自分との時間を意識して持つ。
自分の貯金を作る時間は大事だと思うよ。
だから全然ゲーム作れてないじゃん俺、
うん、
なんか未だにインクルーズ最新作みたいになってんじゃん、ほとんど、
う
ん、
そうやね。
だからちょっとさすがにまずいと、この4年間何してたの俺みたいになるじゃん、
うん、
だからそれを頑張ろうと。で、ポンコは
物
でもまあ人にも向いてるけどね。まあでも、どんぐらい。
まあでも物として人見てる気がするけどね、俺は。
半々。半々より物。
うん、6、4。
まあでも半々ぐらいかな。
ぐらい
半々ぐらい。物全振りしてる人は本当に人と合わないから。
書く
って言うね。まあでも、いや、彼はそれでいいと思う。
そう。
彼はだから、その分いいパートナーとかも、ちゃんと、いやでも彼すごいよ。
いや、素晴らしい。
ちゃんと人とも合ってるしね。
うん、
言うて。本当の引きこもりじゃないし。
そう。いや、なんか、その、物に情熱振ってるがゆえに、人にも合う。
うん。いや、あれはもう本当、天才というかもう秀才、いや、なんだ、努力の天才。
そう。
みたいな感じの人もいるが、まあ、それは置いといてだな。
これ磨きかけるのがすごい好きな人。
うん。そう。まあ、でも、そういう感じです。
うん。
どういう感じなんだ。
いや、
まあ、その辺が違う、振りが、
うん。
で、俺はちょっとやりすぎたから、7-3 ぐらいに戻したいな。
うん。
やっぱバランスがいい時期ってあったからな、
まあ、違うは違うままでいいと思うけどね。
ちょっと全く自分との対話時間がなさすぎるのも辛い。
まあね、そうだね。まあ俺多分多すぎるけど、はい、
自分との対話時間。いやでもね、最近のポンコはちょっとね、引きこもりが増えてきたよ。
マジで？
うん。出会いが少ないでしょ、だから。
うん。
あの、だんだんお金を 持ってしまったがゆえに、そして一人暮らしもしているがゆえに、
うん、
自由に使える時間と金が手に入ったから、
そう。
それをいい肉食うとか、うん、ちょっとしたブランドバッグ買っちゃうとか、
うん、
その辺を今やってるでしょ、
うん、
でそれをどんどんやってるでしょ、
まあ割と
それをちょっとやりすぎてきて、このままいくと
独身をこじらせる、
独身をこじらせて、なんか独身を謳歌しすぎパターン
あるな。
だから1年以内にポンコ君は次の
マジで
次のあれをもろもろ、
でもここで募集中ですって言うとできないでしょ。
いや募集中です、
募集中
です。ポンコ君は彼女を募集しています。
ありがとうございます。
はい、
ぜひ。
だからボドゲ会に一緒に行こう、
こちらのお便りまで。
そうそうそう、まあボドゲ会にちょいちょい行くってことで、今までポンコより佐々木を優先して誘って、
うん、
で大体断られるっていうパターンだったけど、
うん、
僕を誘っていくということにします。
マジですか。
はい、
すげえ。
で、佐々木は佐々木で、あ、そう、俺と佐々木で、そのラジオを分割するって話をして、
19問題。
そうそう、して、
紙飛行機。
まあでも、ちょっと寂しい気もするけど、まあお互いそっちの方がむしろ伸び伸びできるし、まあ、100回やったし、まあ別に喧嘩別れしてるわけじゃなくて、
うん、
たまたまね、あの事故を回避するためだけの策だから、
うん、
まあそういうこともあるやろ、つって、別れたと、その別れるってなった時に、真っ先に二人で思ってたのは、
うん、
これで聞くラジオが一個増えた、つって。
お互いのラジオ。
そう。俺は佐々木のラジオを、まあ、気になるから聞くじゃん。
うん、
で、佐々木も逆で聞くじゃん、
うん。
こんだけもポッドキャストいっぱい聞かなきゃいけないのに、また一個増えたんだよ、つって、
はあ。
それを真っ先に思った。
大変だね。
大変ね。しかも、また佐々木多分喋るし、いっぱい。
うん、
で俺らも結構喋るでしょ。
なんか、みんなやっぱ聞くの？
どういうこと？
僕そのラジオポッドキャストを聞くっていう文化がなくて。
聞く人は聞くんじゃない？
うーん、
まあ何人ぐらい聞いてるかっていうと、
うん、
なんかその具体的な数を言うと恥ずかしいから言わない。
何人？
でも数千人は聞いている。
本当？数千人の皆さんこんにちは。
あの一ヶ月
でももう7時半。
やばいやばいやばい。一ヶ月数千人聞いてる。
ほう。
ことは確か。
ほう。
はい。多分。あの、
ね、
ブログのアクセス数とかのあれをから察するにそんぐらいは見てる。
ちょっと、次までに福山雅治みたいな声になっとかないとダメじゃない？
誰かわかんない。誰かわかんない。
福山雅治。
ご存知？ああ、いやいや、わかる。
ああ。
じゃ聞いてる人が、まだポンコという存在をあまりよくわかってないわけ
です。確かに。
誰この人って。
誰このデブって。
でも別にデブじゃないでしょ、今。
まあね。
うん。で、あれね、じゃあポンコなんかキャッチコピー。なんか、ま、あ、名前やったよね、そういうのね。
え、毎回変えてたけどね。
なんかキャッチコピー作ろう。でも俺もなんか作ろうかな。
え、俺毎回変えるのがキャッチコピー。
やめよ、それわかんないから。まあいいか、やってもいいけど。そういうキャラで押していくのもいいけど、それ首絞めるよ。
まあね。
1ヶ月で出し尽くすよ、それ。
バランスがね。最近見た映画は、みたいな。
あ、まあいいけど、それでも。だんだん辛くなるよ。
ね、そうね。
じゃあ、終わります。
はい。
せーの、お手芸男子教室でした。生徒1の野沢国でした。
生徒
3
の本校でした。
さよなら。
さよなら、バイバイ。